こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回も前回に引き続き岩隈泰樹さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では前回第1回の最後のところで、埼玉県ご出身の岩隈さんが、はい、岩手県の、町に金ヶ崎町ですね、
はい、
行って、で、まあ、出身が違うので、
はい、
町のことを知るために、はい、その地域の方との交流、はい、あと、まあ、お話を通して、はい、まあ、見えてきた、
はい、
課題のようなものに対してアプローチしていったというお話を、はい、伺ったんですけれども、はい、では、地域おこし協力隊3年間されてたそうなんですけど、
はい、
ざっくりした質問になってしまって申し訳ないんですけれども、どうでしたか、その3年間を通して感じた感想とかっていうのは。
感想ですか。
はい、
でも、まあ、私の場合、最初そのミッションが はっきり決まっていないところから、その自分で組み立てていく、ある意味非常に自由が利く、
はい、
立場でしたので、なので、その、まあ、結構人によってというか町によってはなんか役場の職員的な立ち位置になってしまうこともあるんですけど、私の場合、結構やはり地元の首都の方に、実際入って、でやはりいろいろその、まあ、飲み会、地域の集まりとかに誘っていただいたり、お祭りに呼んでいただいたり、その後懇親会で一緒にお酒飲んだりとかしていく中で、はい、人のつながりというのが、その3年間って、まあ、そんなに長くはない期間ではあるんですけども、その中でかなりそのたくさんの人とそのつながることができましたので、
はい、
でやはりなんですね、私山も登るんですけれども、一緒になんか街でよく行ってたバーのマスターとその常連の方々と仲良くなって、登山グループとかできて一緒に山に登りに行ったりとか。
楽しそうですね。
あとなんか自治会とかも結構やはりつながりが強いものですので、一緒になんかよく飲み会開いたりとか、そういうのがあって、本当にたくさんのその人とつながりができた。あと、まあ、その町外のその協力、他の伊賀での町の協力隊の人とか地域づくりしてる方たちともつながりができたりしたので、やはりそういうつながりを作るきっかけとしては、協力隊というのはとてもいい制度といいますか、すごい自分の中でも財産になったかなと思いますね。ただ、まあ、自分の場合その役場のある意味そのミッション型でやることがある程度決まってる、
はい、
役場のに入って移住促進やったりとか、はい、あるいはもう農業についてしまうとか、結構そういうのが多いんですけれども、その場合はまあ3年間任期が終わった後にある意味その就職先というのが見えてくるんですけれども、私の場合というか金ヶ崎町の場合はそれがなかった。本当に何でもやってよかったんですけど、結局そこからどうするのかというのは、まあ、自分たちで作らなければいけないというところで、ちょっと3年間の間にその私の前なんですけど、明確にそこをこういろいろやってきたことを集約して、まあその生計立てていってビジネス化するというのまでできなかったんですよね。はい、
それは実際にその3年間の間はずっと模索されてたんですか。
はいはい、そうですね、やはりある程度、まあ、最初の1年はまずその地域を知ることという方が大きかった気がしますけど、まあ、だんだんやはり2年目の頭ぐらいから、意識はしていくんですけれども、でやはりその協力隊、国の予算が出てるものなので、
はい、
その予算の枠の中でお給料もいただいて、で、まあ、その仕事の一環となっていろんなことを やりましたので、まあ、それまでその町の方とかからしたら、
はい、
まあ、そういうイベントとか 講座とか持ってもお金を支払いしないと、まあ、その無料でやってくれる、大体何でも無料で協力隊としてやるものだという認識になってしまうの で、 でその、まあ、ある時から協力隊じゃなくなったのでその有料化しますよとか、それがなかなか難しいところはあるんですよね。
いや本当ですね、難しいところですね、
はいはい、でなので、まあ、結構うまくやれる方はそのビジネスモデルを3年以内に作って、うん、でも起業してやっていかれる方も中にはいらっしゃるんですけれども、
うん、
まあ、人気後大体五分五分くらいなんですね、残る人と去っていく人というのが。で残っていく人の中でもそうやって起業する人、あるいは役場に就く人、農業に就く人とか、あとまあ女性だと地元の方に嫁いでお嫁さんになる方とかですね。
そういう方もいらっしゃるんですね、
はい、いて、まあ、いろんな形で残るのが5割ぐらい、残りの5割はまあ去っていくっていう形で、まあ、結構シビアというか、まあ
五
分五分くらいの、ただまあその去っていくのが、まあ、僕の、私の場合の必ずしも残らなきゃいけない、残ったのが成功事例で去ったら失敗だとかそういうふうにはあんまり捉えたくはないんですけれども、
はいはい、
まあ、自分の場合もで結局その3年間で、終わって、でやっぱりそのそういうモデル、食べていくビジョンを作れなかったので一回町を離れることになったんですね。
決断されたんですね、は
い、そうです、まあ、ちょっとその東京の社会人大学院に、を受けようというのを思いまして、
でそのまた挑戦されてるんですね。
そうですね、でちょっと一回その距離を置いて、で、外から、まあ、その首都圏の方からまたその岩手金ヶ崎町というのを見つめ直してみようかなと。見つめ直すとともに、まあ、その自分 の、 その、まあ、生き方もちょっと見つめ直してみようかなという思いもあって、大学院受験をしまして、
はい
はい、で2017年の4月から、まあ、またその大津の埼玉の方に戻ってきたという形でになりますね。
どうですか、戻ってこられて、
はいはい、
そこから、はい、まあ、戻ってきた当時はその先についてどうしていこうかなというふうに考えていらっしゃったんですか。はい、
もう大学院の研究自体もその協力隊時代の取り組みを題材にしていたの で、 でその調査と実践を兼ねて月1ぐらいでその金ヶ崎町には通っていたんですね。
はい
はい、ただまあその実際その当初大学院入った当初はそれから、どうするか、まあ、ちょっと別のまたその博物館とかある別の地域で仕事を探そうかなとかも最初は思っていたんですけれども。
そうだったんですね。
はい、ただやっぱり通っていく中でですね、その町のいろいろご縁があってお世話になった方々からやっぱりなんか戻ってきてほしいとかですね、そういう声もいただきましたし、あとはやはりそのいろいろお祭りとか古民家とか昔の道具とか そういうものをだんだん担い手が高齢化して困っているんだよという話をいろんな方から聞くようになりまして、でやっぱりまだそのこの町で自分ができることがあるんじゃないかなという思いがだんだん強くなっていきましたね。で、まあ、大学2年目の秋頃にですね、
はい、
やっぱりそのじゃもう一回金ヶ崎で戻ってそういう自分がやりたいことやれることをやりながらその町の歴史文化を未来に伝えていく活動をしようと決断しまして、やっぱりそれもその大学院とかあと戻ってからこちらでそのいろんな昔の知り合いとかですねとまたつながってそこからネットワークが増えていったので、まあ、今だったらそのいろんなその都会からも人を呼び込めるし、
ああそうです
ね、人とか知恵とかをいろいろ呼び込む引き込むことができる。でそこでその都会とまあその岩手のつながりを作りながら、活動ができるなというのもちょっと自信になりまして、であとまあその協力隊時代に、ね、実はちょっと紹介していただいてた古民家ですね、
はい、
があったのを思い出してそこのまあ持ち主の方に連絡を取りまして まあ、使わせていただけることになったというのもあって、はい、まあ、いろいろ重なって、戻って起業するという決断になりましたね。
本当なんかタイミングですよね。
そうです、
3年前、
はい、
そのこちらに戻ってくる、
はい、
埼玉、
はい、
埼玉に戻ってくるタイミングでもその古民家の話、
はい、
あったんですよね。
そうですね、その直前に、うん、離れる直前にその知り合いの方から紹介していただいてて、ただ、うん、まあ、そのまだそこに戻ってくるという思いはなかったんですけれども、やはりすごい立派な古民家でなくなってしまうのが欲しいなという思い、あの思いはあって、
うん、
でやっぱり起業するぞするぞっていう時に真っ先にその活動拠点として思い浮かんだので、うん、ちょっとたまたままだそのまま残ってるよと、
うん、
で持ち主の方もそろそろどうにかしたいという状況だったので、いろいろ重なりまして、はい、
その古民家も岩倉さんが戻ってくるのを、はい、待ってたような、はい、そんな気がしますね。
そうですね、でもなんかいろいろそのタイミング、自分がどこでその最初のシンクタンクを何年間やってたことが、協力隊の人気がどれぐらいだとか、そういうのが全部重なってで、その全てこのタイミングが一致したというので、なんか全部その意味がないことはなかったのかなっていうのを、はい、全部つながってるのかなというのをすごい感じましたね。
いや、なんかすごいいい言葉いただきました。といったところで、じゃあちょっと第2回もそろそろお時間近づいてきてしまったので、
はい、
1回こちらで終了としたいと思います。
はい、
続きは第3回で、
はい、
現在の活動のところをより詳しく伺っていこうと思います。では今回のゲストも岩隈太樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。